永田町カフェ、ご案内は近藤里です。永田町カフェ、今日は公明党参議院議員の浜内俊子さんを迎えてお送りしています。さあ、教育問題にスポットを当てたいと思いますが、子どもたちを取り巻く環境、今現在やはりこう厳しいものと考えていいでしょうか。
そうですね、親を殺したり、子どもたち同士で傷つけ合ったり、
また親に殺されたりとか。
そうですね、本当に痛ましいですね。
はい、いわゆる教育法案というのもこれから取り上げられてくると思うんですが、ただここ数年何年も教育についてはずっとこうメディアも取り上げていて、でも手探りのような雰囲気が否めないんですが、例えばその土曜日の授業復活なんてことも言われてますけれども、ついこの間までゆとり教育と言ってたじゃないかというようなね、この辺はこうどういうふうにこう方向を定めていったらいいかっていうのは、政府、その公明党与党というのはどういうふうに思ってらっしゃるんでしょうね。
そうですね、これは時間だけのゆとり教育というのが、間違ってたという議論になっておりますけれども、私は子どもたちに何か教える、あるいは体験させる時間の長さそのものではなくて、中身、質の問題だろうというふうに思っておりますので、ゆとり教育が目指していたもの、つまりもう本当に子どもたちに生きる意味を実感してもらおう、あるいはもっともっと心豊かに育ってもらおうという趣旨そのものは間違ってなかったというふうに思うんです。時間を増やして教室の中で、知識あるいは技術だけを身につけさせるということについては私は異論があるんです。ですからこれまで、公明党としては子どもたちのともかく心を豊かにしてあげようという思いで、子ども読書運動とか、読み聞かせとかですね、それから朝の10分間読書活動とか、ブックスタート事業とか、これかつては非常に少なかったんですけれども、今は約6割の学校で10分間読書活動してるんですね。それによっていじめが少なくなったとか、不登校が少なくなったとかという効果が報告されてますけれども、そういういい本との出会いとか、あるいは体験学習、ボランティア体験とか、あるいは仕事の体験とか、自然体験とか、そういう子どもたちが教室の中だけで学ぶのではなくて、体験してもらおうと。で、その時にこういう議論があったんですね。ボランティア体験というのは、もともとボランティアというのは自分からやりたくて、
自発的に
ね、やるのでなければ、強制してボランティアやるのなんていうのは、意味がないという議論があったんですけれども、でも私は決してそうは思わないです。
そう思います。
なぜかと言いますと、私どもは現場第一主義で、いろんな現場に行ってるんですね。少年院にも行きましたし、あるいは交通刑務所にも行きましたし、それからいろんなそういうボランティアをやってる方々と接しておりますけれども、ある非行少年がグループの親分がから言われて、町をきれいにしようと、その親分にちょっと心の変化があったようで、みんなで町をきれいにしようってこういうふうに言われたんですね。
非行少年のグループが、
それこそ悪とこう言われていた男の子が、ほうきとちりとり持って、ふてくされながら、やだなと思いながら、一生懸命、しょうがないかな、ああいうところは上下関係結構厳しいですからね。で、やっていたんです。そうしましたらね、そこを通ったおばあちゃんが、僕ありがとねって、町をきれいにしてくれて本当にありがとねって一言言って、もうごく自然にね言って通り過ぎていった、そうしたらその子はね、その一言で、こんな自分でも、こんな悪の自分にもね、ありがとうって言ってくれる人がいるって、自分も社会から必要とされる場面があるんだって、初めてそう思ったって言うんですよね。で、そこからその子は立ち直っていくんです。で、同じようなそういうボランティアの活動を始める、実際そういうことがあったんですね。他にも例はたくさんありますけれども、ですから私は 子どもたちに心を感動させるようないろんな体験をさせてあげたい、うん、で、あ、本当に生きるっていうのは素晴らしいことなんだ、あるいは時々大変なこと辛いことあるけれども頑張るということはすごく大事なことなんだっていうことを自分の体で体験してもらいたい、うん、ただ理屈で教師で聞くだけではなくて、で本当に子どもたちが生き生きと感動しながら学んでって欲しいなって、教育っていうのはやはり子どもの幸せのためにある、はい、子どもの、が、まあ、人格向上のためにある、素晴らしい生き方ができるためにある、そのこのためにあるんですね。社会をこういう子にしようと押し付けるのではなくて、やはり本当に子どもたちのためにあって、結果的にいい子が育てばいい社会ができる、そういうふうに思います、うん、そういう順序で考えていきたいと思います、
はい、子どもたちももちろんその大事ですし、あとはその子どもに関わるその大人、親の問題っていうのもまた今
ですね
話題に問題になっているんですけれども、
はい、
まあ、またこれはマスコミが面白おかしくっていうのもあるかもしれませんけれども、とにかくその自分のことを棚に上げて、学校とか、いろんなところにですね文句を言う親御さんたちっていうのがモンスターペアレンツなんていうふうに言うそうなんですけれども、どうなんでしょうね、やっぱり親の責任というのはまたそれは言われたりして、親ばっかりにこう責任を押し付けるなというような、ね、意見も一方でありますし、うん、どういうふうに今後その子育てっていうのはこう親、やっぱご自身もお二人お子さんを育て上げられて、その親というのはどういう気持ちで子どもに接していったらいいかなって、それは先輩として、
ね、そうですね、
お聞きしたいんです。
親を孤立させてはいけないというふうに思います、うん、子育てしておられる若いお父さんお母さんたちを地域で、うん、あるいは社会全体で一緒に育てていこう、うん、こういう社会でないといけないなというふうに思うんですね、うん、ですから子どもが騒いでるとうるさいなというんじゃなくて、うん、一緒になって教えてってあげるというような、親だけに全部押し付けるという社会ではない、うん、みんなで子どもは社会の宝だという思いで子どもに接していきたい、あるいは親にも接していきたい。で今お話がありましたように、確かにモンスターペアレンツで悩んでる先生方とかね、はい、よくお話聞きます、
はい、
やはり親になりきれてないというか、うん、親の責任を自覚してないという、親も確かにいると思うんですが、うん、まあ、それも地域で、はい、学校でみんなで、うん、なんとか取り組んでいく、うん、その困った お母さんねっていうふうに排除していくのではなくて、はい、みんなで力を合わせようと、こういうことでやっていきたいなというふうに思います。
永田町カフェ。